広報大野2026年4月号ナンバー970もっと大野が好きになる表紙の写真暖かく眩しい旅立ちの春坂谷小学校の最後の卒業生がたくさんの笑顔に囲まれながら母校を巣立ちました。卒業生の二人は下級生や先生たちとの思い出話に涙を浮かべる場面もありましたが、最後のお見送りでは眩しい笑顔が輝きました。特集、小学校再編、学び屋の新たな一歩。この春、優秀南小学校と小山小学校、富田小学校と坂谷小学校を統合し、市内小学校は9校から7校になりました。令和6年4月の中学校再編に続く今回の小学校再編により、本市の教育環境が新たなステージに進みます。今回の再編は、地域住民や保護者、学校の関係者などで構成する再編準備委員会が2年の歳月をかけ進めてきました。その取り組みは、学用品の取り扱いや通学方法の検討、事前交流の実施など多岐にわたります。豊かな自然と美しい景観に育まれてきた小山小学校と坂谷小学校。そこには、地域の皆さんの温かな眼差しに見守られ、歴史や文化に誇りを感じながら成長した子どもたちの笑顔がありました。そして、その大切なバトンを受け取った優秀南小学校と富田小学校、新しい環境に身を置く子どもたちは、多様な仲間と手を取り合い、それぞれの夢に向かって力強い一歩を踏み出そうとしています。統合に込められた子どもたちの幸せを願う切なる思いを紹介します。なお、記事中の所属、学年は3月時点のものです。写真、写真説明文、小山小学校最後のマラソン大会、雲一つない青空に響いた、よーい、どんの合図とともに、元気いっぱいの子どもたちが力強く駆け出しました。写真終わり。小学校の改修の取り組み。小学校再編を契機に、優秀南小学校と富田小学校の校舎と体育館を令和7年度から改修しています。建物の寿命を延ばす保全改修に加え、教育環境の充実や生活環境の向上などを目指した改修を行っており、令和8年度に完了予定です。その一部を紹介します。優秀南小学校。教室や廊下などを改修しました。黒板はホワイトボード、照明は LED に更新。新しいロッカーや磨き直した床で、明るく快適な空間になりました。教室の大きな扉を開けると、教室と廊下が一体となり、より大きな空間になります。窓は複層ガラスとなり、空調効率が向上。今後はエレベーター棟や特別教室、職員室の工事を始めます。富田小学校。教室や理科室、図工室などを改修しました。6年生教室と特別支援学級を移動し、LED 照明や新しいロッカー、複層ガラス窓などを整備し、床を磨き直しました。理科室も移動し、カラフルな実験台を整備。図工室を2階に移動し、明るい空間に生まれ変わりました。今後は多目的室や体育館の工事を予定しています。 小山小学校、創立150年の歴史を刻み、地域とともに歩んできた小山小学校。最後の1年は、未来をつくる特別な時間となるよう、児童や職員がより一層思いを一つにし、歩んできました。6年生、金巻新太さん。特に心に残っているのは、イフリッコ登山や体育大会など、全校が一致団結して取り組んだ行事です。イフリッコ登山では、下級生の様子も見ながら、イフリ山に登り、全学年が無事登頂できました。小山小学校で学べてよかったと思うことは、地域の人と関わり合えたことです。学校の畑で取り組んだ野菜作りでは、地域の人にコツを教えてもらいながら育てました。学年が上がるにつれ、知識が身につき、慣れていない下級生に教えることもできました。春から優秀南小学校に行く下級生には、自分から積極的に周りに声をかけ、たくさん友達を作ってほしいです。写真、写真説明文。全校でイフリ山に登頂したイフリッコ登山。おにぎりに模した石を山頂に置きました。写真終わり。校長、広瀬智之さん。子供たちと職員が共に、お山でよかったと思えるよう、毎日を大切に歩んできました。創立150周年の節目でもあり、学校キャンプや人文字作りなどの様々な行事を保護者や地区の皆さんと協力して実施しました。本校の良さは、上級生が優しく下級生の面倒を見ることが自然とできるところです。優秀南小学校でも、この長所を生かして友達をたくさん作ってください。保護者や地区の皆さんには、子どもたちがより大きな学校の中で学び合い、たくましく成長していくための新たなスタートだと捉え、温かく応援してもらえると嬉しいです。写真、写真説明文、創立150周年を記念して、保護者や地域の人たちと作った大きな一文字。写真終わり。新優秀南小学校再編準備委員会委員長斉藤雅彦さん。当初は統合に向けた心配事がありましたが、各区長さんをはじめとしたたくさんの方々の協力のおかげで、滞ることなく進めることができました。子どもたちにとっては、学校の規模が大きくなり、いろんな考え方や価値観に出会える機会になると思います。これまで以上に大きく成長してほしいです。これからは、大野地区の行事に参加してみるのも楽しみが広がり、良い機会になると思います。優秀南小学校の皆さん、ぜひ、小山小学校の子どもたちから、いろんなことを吸収して、一緒に成長していってください。そして、ぜひ、小山地区にも遊びに来て、楽しそうな声を聞かせてください。写真、写真説明文。夏の思い出に行ったナイトプールと学校キャンプでは、子どもたちの笑顔が弾けました。写真終わり。音訳は山田明美でした。
坂谷小学校、2844人の卒業生を送り出してきた坂谷小学校、昭和22年度以降、美しい星空や棚田に囲まれた学び屋で、たくさんの子どもたちの笑顔が輝き続けてきました。6年生、田中美星さん、林遥さん、田中さん、昨年から少しずつ富田小学校で一緒に授業を受けてきました。いろんな人と意見交換をする中で、自分が気づかなかった視点に出会え、 多くの学びがありました。下級生には、わからないをそのままにせず、先生や友達に積極的に質問して、楽しく学校生活を送ってほしいです。林さん、ドロリンピックや星空をテーマにした学習など、坂谷だからこそできた授業が特に心に残っています。学年を超えて協力する場面が多かったことも、坂谷小学校の良さだと思います。下級生には新たな挑戦を重ねながら、これまで学んできた自然を守る活動を富田小学校にも広めてほしいです。写真説明文。30年間続いた泥オリンピック。大人も子供も笑顔で泥まみれに。写真終わり。校長、芦原邦博さん。本校の魅力は、豊かな学びの場がたくさんある環境であり、地域や保護者の皆さんをはじめ、多くの方々の協力のもとに成り立っていたことに、改めて感謝しています。星空を一つの軸に、環境教育や体験活動、地域の魅力発見など、多様な学びを展開できたことも、本校の特色でした。
最後の一年は、笑顔輝く坂谷小学校、小は羽ばたく、学は楽しい、をスローガンに掲げました。
統合をきっかけに、未来に向けて羽ばたいていこうという願いを込めました。子どもたちには、いつも夢を持って生きていこうと伝えてきました。本校での学びを忘れず、そこに富田小学校での学びをプラスして、大きく成長していってほしいです。写真説明文。子どもたちが企画した坂谷青空バスツアー。坂谷の魅力を詰め込みました。写真終わり。新富田小学校再編準備委員会委員長、須原義和さん。統合は子どもたちの将来を地区全体で応援する取り組みだという思いを胸に準備を進めました。より大きな集団の中で生活し、いろんな価値観の中に身を置くことが子どもの成長には必要だと思います。保護者の皆さんには新しい環境で悩みや不安を抱える子どもたちの心の支えになってもらえると嬉しいです。また、統合は大人にとっても交流が広がる新たなスタートです。同じ学校の仲間として富田小学校をより良い学び屋にしていってほしいと思います。富田小学校の皆さん、坂谷の子どもたちをどうぞよろしくお願いします。写真説明文。令和5年8月に認定された星空保護区、丸 R。認定に向けて学校を挙げて協力しました。写真終わり。新たな一歩を共に。優秀南小学校、5年生辻ほのかさん。優秀南小学校は校庭に芝生があって、裸足で走り回ったり、のんびりと日向ぼっこをしたりできます。また、明るい挨拶が学校中に響いていることも、優秀南小学校の良いところだと思います。この春からは、小山小学校のみんなと一緒に芝生で思いっきり遊んだり、新しくなった教室で授業を受けたりするのが楽しみです。小山小学校のみんなには、いろんな人に話しかけて、いろんな考え方に触れていってほしいです。たくさんの人の中で、最初は緊張することもあると思いますが、一緒に楽しい思い出を作りましょう。校長、明石和則さん。皆さんからの様々な支援のおかげで、統合への歩みを進めることができました。 大変感謝しています。本校の良さは、周りの意見を隔たりなく受け入れる力が子どもたちに身についていることです。親は小学校との交流の際もすぐに打ち解けていました。これから小山小学校の素敵な雰囲気が加わり、本校がどんな学校になっていくのか楽しみです。小山小学校の子どもたちにはその原動力になってもらいたいです。小山地区の皆さんにも優秀南小学校でよかったと思ってもらえる学校を目指します。これからも本校をよろしくお願いします。富田小学校5年生、松田佳穂さん。楽しみにしていることは、坂谷小学校のみんなとマラソン大会で一緒に頑張ることです。励まし合って1秒でも早く走りたいです。修学旅行も楽しみです。旅行当日だけでなく、準備の時からたくさん思い出を作りたいです。坂谷小学校との交流の時には、最初は緊張したけれど、休み時間に話しかけ、友達になれました。富田小学校では、運動会や、好き好き大集会など、全校で協力する行事が多いので、坂谷小学校のみんなには、たくさん友達を作ってほしいです。一緒に学校生活を楽しみましょう。なお、好き好き大集会は、探究活動の成果を全校で発表する会です。校長、富田博明さん。本校では、子どもたちが自己表現できる授業を目指しています。児童が自分の言葉で考えを伝え合う時間を大切にしています。令和6年度まで、坂谷小学校の教頭を務め、その良さをたくさん知っています。これからは、坂谷小学校の良さと本校の良さを掛け合わせ、より明るい学校を築いていきたいと思います。坂谷小学校の皆さん、富田小学校の友達と一緒に学び、一緒に遊び、共に成長していきましょう。学校の発展には保護者の皆さんの協力が欠かせません。これからも本校をよろしくお願いします。翻訳は斉藤節子でした。
ありがとうとよろしくをカバンに詰めて、小山小学校と優秀南小学校の子どもたちが交流した昨年12月の南っ子秋の大集会、両校の子どもたちが大野の未来を考えるをテーマにしたゲームを考え出展しました。そこには学校や学年の垣根を越えて笑い合い、学び合う子どもたちの姿がありました。坂谷小学校と富田小学校の交流の場、富坂交流会が昨年度は計4回行われました。共に授業や委員会活動を行ったほか、全校児童が協力するレクリエーションも催されました。固く結ばれた子どもたちの手と手からは、新富田小学校の明るい未来が感じられました。教育長から児童の皆さんへ、優しく、賢く、たくましく、教育長、久保利武。春の風が優しく吹き、桜の花が咲き始める季節になりました。新しい学年、新しい教室、そして新しい出会いが皆さんを待っています。大野市は2年前に中学校が2校になり、今年の4月から小学校も新優秀南小学校と新富田小学校が誕生し、新しい形でスタートしました。これはこの2校だけでなく、大野市の全小学校が未来に向かって 新しく一歩を踏み出す大切な節目であると考えています。児童の皆さん、一人一人がその主役です。学校が変わることは、学びの場がもっと楽しく、もっとわかりやすく、そしてもっと安心できる場所になるということです。新しい友達との出会い、先生との新しいつながり、そして自分のやってみたいを見つけるチャンスがたくさん待っています。変わることは少しドキドキするかもしれません。でも春のように暖かく明るい未来が目の前に広がっています。皆さんが楽しく学び、のびのびと成長できるように、心を込めて準備をしてきました。大野市教育理念に謳われる、優しく、賢く、たくましい大野人に成長してくれるよう、心から応援しています。問い合わせ先、教育総務課、電話644827。令和8年度当初予算、大野の予算を見てみよう。将来像、人がつながり、地域がつながる、住み続けたい結の町を実現するための、本年度の主な取り組みと、当初予算の概要を紹介します。なお、本号の予算内容は、令和8年度当初予算案として、3月市議会定例会に提出した内容です。令和8年度の予算について、大野市長、石山志保。本年度は、市の最上位計画である、第6次大野市総合計画の後期基本計画がスタートする、非常に重要な節目の年です。物価高騰や人件費の上昇など、社会情勢の変化が激しい中にあっても、皆様の暮らしと未来を守るため、限られた財源を最大限に活用し、持続可能な市政運営に努めます。具体的には、中部縦貫自動車道の延伸を生かした産業の活性化、若者や女性がもっと活躍できる環境づくり、そして安全安心な暮らしの確保などを重点的に進めていきます。人口減少という大きな課題に対し、人口を維持する対策と減少に適応する対策の両面を力強く推進し、これまでの成果をさらに発展させていきます。市民、団体、企業の皆様と心を一つに誰もが大野を好きになり、生き生きと幸せを実感できる、人がつながり、地域がつながる、住み続けたい結の町の実現に向け取り組んでいきます。高速交通網の延伸を生かした稼ぐ力の向上、中部縦貫自動車道の県内全線開通を見据え、人や物の流れ、生活環境が変わることを想定し、産業ブランド力の強化や観光誘客の推進など、地域や事業者の稼ぐ力の向上に取り組みます。稼ぐ力応援事業1,248万円。新しいビジネスの創出や商品の高付加価値化などに取り組む事業者を支援。新たな産業戦略を策定、臨時。地域資源や市の産業の魅力を発信するイベント開催を支援、新規。 稼ぐ観光地づくり応援プロジェクト事業補助274万円。地域資源を生かした観光地の魅力向上に取り組む事業者を支援。雪や星空、名水など大野ならではの資源を生かした魅力あるコンテンツの開発を支援。新規。ふるさと納税推進事業1億8383万円。ふるさと納税を推進し、市の特産品などの PR と寄付額の増額を図る。市内の返礼品提供事業者の生産力向上につながる設備投資を支援。新規。特産作物ブランド力強化事業補助693万円。アナマスイートコーンやアナマカブラ、里芋などの特産作物の栽培や出荷を支援。子どもや若者を町全体で支える取り組み。町全体が子どもや若者を応援し、子どもや若者が未来の担い手として成長できるように取り組みます。新規、みんなが喜ぶおいしい給食事業、1億7561万円。地元食材を積極的に活用した、おいしくみんなが喜ぶ小学校給食を無償化。中学校給食は物価高騰分を市が負担し、引き続き保護者負担の抑制を図る。小中学校施設改修事業3億9063万円。小中学校の学習環境改善のための改修工事を実施。なお、令和7年度3月補正予算で12億2358万円の事業費を前倒しで計上。優秀南小学校と富田小学校の改修工事。中学校2校の体育館の超寿命化改修工事と空調設備設置工事。新規、ふるさと大野ジョブ探求事業72万円。地元企業で働く社会人を講師として招き、高校生が地域の仕事を知り、将来の選択として大野で働くことを意識できるプログラムを開催。新規、若者交流拡大促進事業、191万円。若者の挑戦を地域全体で支えるため、若者グループが企画する交流イベントの開催を支援し、市内外の若者交流の促進や地域の魅力発信を図る。子育てに優しい町、大野情報発信強化事業、68万円。暮らしやすさや保育、教育環境などの本市の魅力を発信。若者や女性、移住者の視点を取り入れた結婚、子育てプロモーション冊子を新たに制作。臨時。人づくりと人材確保。市民の自主性や主体性を育てるとともに、多様性を尊重し、あらゆる分野において人材の育成と確保に取り組みます。市民共同、協力して働く、による住民自治の促進、1580万円。市民共同によるこれからの住民自治の方針に基づき、住民自治を推進。各地区の 地域活性化などの取り組みを支援、市民共同による住民自治を推進するためアドバイザーを活用、臨時旧犬井川小学校等跡地活用事業2億9753万円、旧犬井川小学校等跡地を活用し仮称犬井川地域交流センターを整備、令和8年秋オープン予定。男女共同参画プラン推進事業62万円、男女共同参画を推進するため市民への啓発・研修事業を実施、幅広い世代や親子が気軽に参加できる男女共同参画の啓発イベントを開催、新規。翻訳は宮崎晴美でした。
安全、安心、快適な暮らしの確保。健康づくりの促進や地域共生社会の推進。道路の安全、多様な移動手段の確保。防災力、防犯力の強化などにより誰もが安全、安心で快適に暮らせるよう取り組みます。健康づくり応援事業2081万円。歩くことを通じた健康づくりとしてヘルスウォーキングプログラムを実施。各種大会開催事業492万円。スキー大会や相撲選手権、駅伝大会など各種スポーツイベントを開催。スポーツ・レクリエーション祭をリニューアルした大野市スポーツフェスティバル仮称を開催、新規。鳥獣害のない里づくり推進事業4305万円。
有害鳥獣の捕獲や被害防止対策を実施。
熊出没対応に関する実施体への報酬単価を引き上げ、拡充。道路施設の鳥獣苗化、4億8837万円。市道の安全が確保され、誰もが快適に移動できるよう、市道の補修や改良、橋梁の定期点検などを実施。脱炭素化の推進と気候変動への適応。市民や事業者、行政が高い環境意識を共有し、カーボンニュートラルの実現に向けた再生可能エネルギーの地産地消や公共施設の脱炭素化、気候変動への適応策に取り組みます。ゼロカーボン推進事業188万円。事業所や家庭などを対象とした脱炭素化の啓発を実施。大野環境フェアにおいてイベント向け CO2、フリー電気を使用することで取り組みを市民に広く周知、臨時。公共施設 LED 照明導入業務。債務負担行為。令和9年から18年2241万円。市内11施設の照明を新たに LED 化。行財政運営の最適化の推進。人口減少時代においても必要な行政サービスを維持するためデジタル技術の活用による業務効率化や公共施設等の適正配置、私有財産の有効活用などに取り組みます。臨時、公金収納のデジタル化172万円。公金収納のデジタル化、スマートフォンやパソコンなどで公金の支払いを可能にするを推進。行政連絡事務嘱託員経費2910万円。各行政区の区長に行政連絡事務を委託し円滑な市政運営を図る。市民の利便性の向上や 区長の行政連絡事務の負担軽減のため、電子回覧板の実証実験を実施、臨時。数字で見る今年度の予算、一般会計の内訳、198億1000万円、前年度比マイナス 2.2%、4億5500万円減。円グラフ説明、歳入198億1000万円、内訳9項目。1、市税39億2172万円、19.8%。 2、繰入れ金14億3432万円、 7.2%。 3、消収入3億7051万円、 1.9%。 4、その他6億3461万円、 3.2%。 以上、自主財源 32.1%。 5、地方交付税63億円、 31.8%。 6、国庫支出金26億3800万円、13.3%。 7、県支出金18億7164万円、 9.4%。 8、私債11億9240万円、 6.0%。 9、贈与税交付金14億4680万円、 7.4%。 以上、依存財源 67.9%。 グラフ終わり。個人所得の増加に伴い、市民税が増加しているため、市税収入は約3000万円増加しています。小中学校の改修工事など、一部の大型事業は継続していますが、昨年度より事業費が縮小したことで、前年度と比べ、市債発行額は約6億円減少しました。円グラフ説明。歳出、目的別、198億1000万円、内訳13項目。1、民生費、介護や子育て支援、福祉の充実など、57億4701万円、 29.0%。 2、総務費、地域づくりや防災、庁舎の管理運営など、30億2535万円、 15.3%。 3、教育費、26億6331万円、 13.4%。 4、土木費、18億6536万円、 9.4%。 5、衛生費、医療や保険の充実、環境対策など、18億3321万円、 9.3%。 6、交際費、13億9953万円、 7.1%。 7、農林水産業費、13億5807万円、 6.9%。 8、商工費、9億9356万円、 5.0%。 9、消防費、5億8476万円、 2.9%。 10、議会費、1億8864万円、 0.9%。 11、労働費、1億2970万円、0.7%。 12、予備費2000万円、 0.1%。 13、災害復旧費150万円、 0%。 グラフ終わり。市道の改良や橋梁補修工事の増額により、土木費が約2億円増加しました。小学校給食無償化と小中学校給食の公会計化を実施する一方で、 小中学校の改修工事費を前倒ししたことにより、教育費が約3億円減少しました。大野勝山広域行政事務組合が行うビュークリーン奥越基幹的設備改良工事が完了し、工事負担金の支出がなくなったため、前年度と比べて衛生費が約7億円減少しました。企業会計の内訳。民間企業と同じように、事業で収益を得て運営している会計です。事業名、予算額、対前年度比の順に読みます。水道事業、2億4706万円。マイナス 31.2%。
簡易水道事業1億8496万円マイナス 25.2%。
下水道事業29億9772万円 8.6%。 合計34億2974万円 1.9%。 特別会計の内訳。特定の収益があり、一般会計と住み分けて整理することで収支を明確にした会計です。事業名、予算額、対前年度比の順に読みます。国民健康保険事業、29億2713万円、マイナス 2.7%。 泉診療所事業、7598万円、3.1%。後期高齢者医療6億7745万円 13.8%。 介護保険事業保険事業勘定42億2912万円マイナス 0.2%。 介護保険事業介護サービス事業勘定1113万円マイナス 8.4%。 合計79億2081万円マイナス 0.1%。
問い合わせ先、財政経営課、電話 644823。
翻訳は山崎のり子でした。
令和8年度新規参加者募集。大野ヘルスウォーキングプログラム2026。毎日の歩数や健康づくりイベントへの参加でポイントがたまる大野ヘルスウォーキングプログラム。たまったポイントは最大3000円分の商品券と交換できるほか、市内協賛店の景品が当たります。今年こそ健康習慣を始めてみませんか？対象、令和9年3月31日水曜日時点で満30歳以上の市民、定員先着300人程度。申し込み期間4月1日水曜日から5月8日金曜日。その他参加決定者には5月下旬に通知を送付します。継続参加の皆さんへ、すでに参加している人は手続き不要で自動継続となります。中止を希望する場合のみ、4月24日金曜日までに健康長寿課へ連絡してください。お得な紹介ポイント。プログラムを家族や友達に紹介すると、紹介した人、紹介された人ともにポイントを付与します。選べる2つのコース。活動量計コース。参加料1000円。参加方法、専用の活動量計で計測。活動量計は新定。申し込み方法、電話か専用フォームで申し込む。電話644147。アプリコース、参加料500円。参加方法、スマートフォンの専用アプリで計測。申し込み方法、専用フォームで申し込む。プログラムの3ステップ。1、申し込む説明会に参加する。プログラムに申し込み、
初回説明会に参加してください。活動了解や参加 ID を渡します。説明会の日時は後に述べます。2. 歩く。期間6月から令和9年1月。活動了解やスマートフォンを身につけて歩いてください。また、期間中に体組成計の測定や対象のイベントに参加するとポイントが貯まります。3. 景品をもらう。令和9年3月。年齢や貯まったポイントに応じて次の特典があります。64歳以下の人。抽選で景品が当たります。ポイントを貯めるほど当選確率が上がります。65歳以上の人。貯めたポイントに応じて全員に景品を進呈します。なお、80歳以上の人はさらにボーナスポイントが加算されます。説明会日程。会場はすべてユイトピアです。申し込み時に第二希望までを番号で選んでください。番号、日程、時間の順に読みます。活動了解コース1、6月11日木曜日午前9時から9時45分2、6月11日木曜日午後1時30分から2時15分3、6月12日金曜日午前9時から9時45分4、6月12日金曜日午後1時30分から2時15分5、6月12日金曜日午後7時から7時45分6、6月13日土曜日午前9時から9時45分アプリコース7、6月11日木曜日午後7時から7時45分8、6月13日土曜日午前11時から11時45分問い合わせ先健康長寿課電話657333イベントで魅力を発信越前大野魅力発信支援事業補助金本市の地域資源や産業の魅力を広く発信する市内事業者の取り組みを支援します。対象者、市内に事業所がある法人または個人。対象事業、観光誘客や市内での消費の促進、商店街の賑わい創出などを目的とした稼ぐ力の向上につながるイベント。なお、他の補助金の交付を受けている、または交付が見込まれている事業は対象外。補助額上限15万円、補助率2分の1。応募方法、事業者名や事業概要などを添えて電子メールで申し込む。応募締め切り、4月30日木曜日。その他、補助要件や詳細な応募方法などは、市ホームページを確認してください。プレゼンテーション審査で補助金の採択を決定します。問い合わせ先、産業政策課、電話644816、電子メール、sangyo@marcci.fuki-ono.lg.jp 事業者の省エネ投資を応援中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金市内事業者の経営力強化とエネルギーコストの削減を図るため省エネ設備の導入費用を補助します対象者市内に事業所があり、市税などの滞納がない事業者、対象設備、事業所の運営に必要な省エネ設備、例、LED 照明、高効率空調、 冷凍冷蔵設備など。なお、ゆいのエコ協賛店での購入が条件となります。補助額上限100万円、下限25万円、補助率2分の1。申請期間、4月15日水曜日から7月31日金曜日。なお、予算額に達し次第、受付終了。申請方法、市ホームページにある交付申請書に必要書類、導入する設備の性能を証明する資料などを添えて、産業政策課、市役所1階8番窓口へ提出。問い合わせ先、産業政策課、電話644816。講演会&説明会、幸せな大野市のまちづくりへ。第6次大野市総合計画後期基本計画とウェルビーイング。4月から後期基本計画に基づくまちづくりがスタートします。後期基本計画やウェルビーイングへの理解を深め、幸せな街を皆さんと作っていくきっかけとするため、計画の内容や新たに取り入れた視点、ウェルビーイングについて紹介します。ぜひ参加してください。日時、4月20日月曜日、午後7時から8時30分。場所、ユイトピア。テーマ、講演者。1、第6次大野市総合計画。後期基本計画の概要、市長、石山志保。2、福井県におけるウェルビーイングの取り組み、県知事公室幸福実感ディレクター、日田明弘さん。3、地域のウェルビーイングの潮流と実践、福井県立大学地域経済研究所准教授、高野翔さん。定員先着100人、参加料無料。申し込み方法、電話か専用フォームで申し込む。なお、複数人分をまとめて申し込めます。申し込み締め切り4月20日月曜日正午。高野翔さん、ウェルビーイングを深める居場所と舞台に着目した研究と街づくりに取り組む国際協力機構でアジア、アフリカ約20カ国の地域づくりを担当し、ブータンでは国民の幸福を重視した国づくりに協力。2020年より福井県立大学地域経済研究所に勤務。問い合わせ先、政策推進課、電話644824。大野市消防総合訓練。消防業務への理解を深め、火災予防の意識向上を図るため、消防総合訓練を開催します。どなたでも見学できるので、ぜひ来場してください。日時、4月12日日曜日、午前10時から11時35分。場所、城下町南広場、市役所周辺。実施内容、分裂更新、はしご車や救助工作車、救急車などの車両が隊列を組んで更新します。消防訓練、はしご車を使った救助や消防車による放水、防災ヘリコプターによるダイナミックな救出訓練を実施します。一斉放水、消防団員による20口の一斉直上放水と、まといの演舞を行います。一斉曲水。ヒット曲に合わせて、消防士が放水演舞を披露します。注意事項。訓練当日は会場への立ち入りを規制します。訓練を見学する人は、ユイトピア西側駐車場を利用してください。問い合わせ先、消防署警防課、電話644898。大火記念日、市内一斉広報巡回。 市の大火記念日である4月8日水曜日に一斉広報巡回として防火パレードと夜間広報巡回を行います。日時、防火パレード4月8日水曜日午前9時から11時、夜間広報巡回4月8日水曜日午後6時30分から8時、場所、防火パレード、市内の子ども園を巡回、夜間広報巡回、市内一園、大火記念日の由来、由来となった明治21年の大火、明治21年4月8日に、旧大野町で大規模な火災が発生しました。火元は横町の湯屋で、強風により火の手が町全体へ広がり、1113戸が全焼、学校や裁判所などの公共施設も焼失しました。繰り返された悲劇とその後の町づくり、明治32年にも741戸が全焼する大規模な火災が再び発生。これらを教訓に大野町は火災に強い町への改革に取り組みました。取り組み例、独建通りや石灯籠通りの幅を広げる。屋根を燃えやすい板吹きから瓦吹きに変えるよう奨励。問い合わせ先、消防署警防課、電話644898。大野の未来、あなたの力で切り開こう。大野市職員募集、令和9年4月採用。令和9年4月に採用予定の市職員採用候補者試験、前期日程を行います。大野市の未来を共に作る熱意ある皆さんの応募をお待ちしています。申し込み期間、4月10日金曜日から5月7日木曜日。試験日時、一次試験、5月30日土曜日午前9時から、二次試験、7月2日木曜日予定。申し込み方法、専用フォームで申し込む。その他、詳しくは募集要項を確認してください。試験区分や採用予定人数など、試験区分、採用予定人数、年齢要件、業務内容、資格などの順に読みます。事務、6人程度、うち障害者対象、1人程度、平成8年4月2日から平成17年4月1日生まれ、一般行政事務、必要なし、技術、土木、2人程度、平成3年4月2日から平成17年4月1日生まれ、土木に関する専門業務及び一般行政事務、必要なし、保育士、1人程度、平成8年4月2日から平成19年4月1日生まれ、保育所での保育業務、保育士の資格を取得している人、令和9年3月31日水曜日までに取得見込みを含む、消防、1人程度、平成8年4月2日から平成17年4月1日生まれ、消防業務、視力や聴力などの身体要件があります。なお、9月頃に高校卒業程度を対象とした後期日程、事務、技術、消防の試験も予定しています。詳細が決まり次第案内します。問い合わせ先、総務課、電話644820、消防本部総務課、電話644897。山火事を防ぐために、山火事を起こすも防ぐも私たち。4月1日から5月15日まで、山火事予防運動を実施します。春は空気が乾燥し、強風により火災が広がりやすい季節です。貴重な森林を守るため、一 人一人が火災予防を意識してください。山火事を防ぐためのポイント。枯れ草がある場所や強風、乾燥時には屋外での火の使用を控える。火器を使用する際はその場を離れず、使用後は完全に消火したことを確認する。火遊びは絶対にしない、させない。火入れを行う際の義務。森林の中や森林から1キロ以内の土地で火入れを行う際は、事前に農業林業振興課、電話644818、市役所1階9番窓口に許可の申請が必要です。林野火災注意報、警報の運用。本市では林野火災発生の危険性が高まった際に、注意報や警報を発令します。注意報発令時の注意事項。野外での火器使用を控え、森林から1キロ以内での火入れは行わないでください。警報発令時の禁止事項。野外での火器使用を禁止します。問い合わせ先、消防署予防課、電話644899。音訳は日下恵理子でした。
公共交通がさらに使いやすくなりました。京福バス大野線を拡充。4月1日水曜日から京福バス大野線のダイヤが変わります。詳しくは広報大野4月号と同時配布の大野市鉄道バス総合時刻表かホームページを確認してください。主な変更点。午後5時30分福井駅発の後に午後6時15分発の便を新設。午前6時55分福井駅発の便を新設。済生会病院発着便を廃止し、全便が福井駅と美容館で運行。桑掛停留所を廃止し、全便が大野高校前を通るルートで運行。越美北線利用促進助成を拡充。4月1日水曜日から、越美北線利用の定期券と回数券の購入費への助成を拡充します。対象、有効期間開始日が4月1日水曜日以降の定期券。購入日が4月1日水曜日以降の回数券。なお、九頭竜湖駅から福井駅区間に限る。助成額、購入額の2分の1。乗り合いタクシーの停留所を追加。4月1日水曜日から乗り合いタクシーの停留所やダイヤが変わります。詳しくは、広報大野4月号と同時配布、一部地区のみ、の乗り合いタクシー時刻表かホームページを確認してください。主な変更点、街中停留所にあったかランド、ビオを追加し、4つの路線すべてで停留。4つの路線すべての街中停留所を共通化。ダイヤの一部を改正。交通支援の申請は済んでいますか？令和7年度中に支援を受けた人に、令和8年度用の申請書を3月中に送付しています。同封の返信用封筒で返送すれば、市役所に来庁せず、チケットなどを受け取れます。令和8年度も利用する人は、忘れずに申請してください。問い合わせ先、交通住宅まちづくり課、電話644815。越美北線の利用促進活動に最大20万円補助。補助内容、補助率10割、補助上限額 20万円。取り組みの例、イベントでの越美北線利用促進活動、越美北線沿線の美化活動など、対象、越美北線の利用促進に取り組む市民で構成する団体、募集件数3件程度、応募方法、次の書類を事務局、市役所1階、11番窓口、交通住宅まちづくり課まで提出する。事業内容がわかる書類、実施要領など、事業計画書、収支予算書。なお、事前相談の上、申請書類を提出してください。申請書類は窓口で配布するほか、ホームページからもダウンロードできます。募集期間、4月1日水曜日から12月28日月曜日。なお、予算額に達し次第、募集終了。問い合わせ先、越美北線と乗り合いバスに乗る運動を進める会、交通住宅まちづくり課内、電話644815。4月6日月曜日から15日水曜日は、春の交通安全県民運動。交通ルールを守り、正しい交通マナーを習慣づけ、安全で安心な街づくりを目指しましょう。ドライバーの皆さんへ、通学路や生活道路では、歩行者の安全に特に気を配る。横断歩道近くに歩行者がいる場合は、必ず一時停止する。飲酒運転やスピード違反など、危険な運転は絶対にしない。自転車利用者の皆さんへ、自転車乗車時はヘルメットを着用する。スマートフォンを見ながらの運転や傘差し運転、夜間の無灯火運転などの危険な運転はしない。注意。4月1日水曜日から16歳以上の自転車の交通違反に対する交通反則通告制度、青切符が始まります。携帯電話の使用や平信、一時不停止などの違反が反則金の対象となります。改めて自転車の交通ルールを確認しましょう。問い合わせ先、市民生活統計課、電話644831。空き家の悩み解決しませんか？空き家相談会。空き家の利活用、相続、契約などの悩みや不安に、宅地建物取引士や司法書士、市の担当者が応じます。空き家の利活用や、空き家が周囲に悪影響を及ばさないようにするには、所有者の早期決断が重要です。日時、4月30日木曜日、5月1日金曜日、午前9時から正午、午後1時から4時40分、場所、市役所市民ホールまたはオンライン、対象、市内にある空き家の所有者、管理者、土地所有者、今後市内に空き家を所有することが見込まれる人。相談内容、例、空き家の利活用に関すること、住宅のリフォーム、耐震診断、住宅診断、空き家情報バンク制度の利用と登録、相続や契約の手続き、市の助成制度、参加料無料。申し込み方法、電話か専用フォームで申し込むか、防災防犯課、 市役所2階26番窓口、またはホームページにある申し込み用紙に必要事項を記入し、持参か郵送、ファックス、メールで申し込む。その他、相談当日は建物の外観写真や図面、登記簿、賃貸借契約書、相続関係説明図などの参考資料をできるだけ持参してください。問い合わせ先、防災防犯課、電話 64-4800、ファックス 66-7708、郵便番号 912-8666、住所は書かなくても届く。電子メール bosai@city.fuki-ono.lg.jp。 お母さんの免疫で赤ちゃんを守りましょう。RS ウイルス母子免疫ワクチンの定期接種開始。4月1日水曜日から妊婦を対象とした RS ウイルスワクチンが定期接種、公費負担の対象となります。母親がこのワクチンを接種することで、母親の体内で作られた抗体が胎盤を通じて胎児に伝わり、出生後に RS ウイルスに感染した際の重症化を防ぎます。対象となる人は、接種の検討をお願いします。対象、接種時に妊娠28週0日から36週6日の市民。なお、過去の妊娠時に接種経験がある人も対象。費用、無料。接種時の持ち物。予診票、妊娠届出時に窓口で配布。なお、3月31日火曜日までに妊娠届出をした人には郵送しています。母子健康手帳、現住所が確認できるもの、マイナンバーカードや運転免許証など。RS ウイルス感染症とは、多くの乳幼児が2歳までに一度は感染すると言われている呼吸器症状を引き起こすウイルスです。主な症状、発熱や鼻水、咳などの症状が数日間続きます。注意点、初めて感染した乳幼児の約3割は、咳が悪化したり、呼吸が苦しくなったりと重症化する恐れがあります。問い合わせ先、健康長寿課、電話 65-7333。 固定資産税、都市計画税の納付をお願いします。令和8年度の固定資産税、都市計画税の納税通知書を4月15日水曜日頃までに順次発送します。通知書に添付されている課税明細書の内容を確認し、期限内に納付をお願いします。建物を取り壊したら届け出を。納税通知書に添付されている課税明細書に昨年末までに取り壊した建物が含まれていませんか。固定資産税は毎年1月1日時点の情報をもとに税額を計算しています。取り壊した建物を税の対象から除外するには、その年の年末までに市に届け出て、市の確認を受ける必要があります。固定資産税、都市計画税の Q&A。 質問1。令和4年に新築した住宅の固定資産税が高くなったのはなぜ？答え。 税の軽減期間が終了したためです。新築住宅は一定の要件を満たすと、課税された年度から3年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅などは5年度分の税額が軽減されます。軽減期間が終了すると本来の税額に戻ります。質問2、住宅を取り壊したら固定資産税が高くなったのはなぜ？答え、住宅の敷地は税額が軽減されています。住宅を取り壊した場合、軽減がなくなり、本来の税額に戻ります。税額が高くなったのは、取り壊した住宅の税額の減少より、土地に対する税額の増加の方が大きかったためです。
市税の納付は便利な口座振替を。税金や各種料金の納付をうっかり忘れそうになったことはありませんか？口座振替なら自動で引き落とされ、毎回納付する手間がなくなり、とても便利です。口座振替は市役所や口座のある金融機関で申し込めます。取扱金融機関、福井銀行、北陸銀行、福邦銀行、越前信用金庫、JA 福井県、北陸労働金庫、ゆうちょ銀行。土地や家屋の課税資料を見ることができます。従覧制度は、納税義務者が自分の土地と他人の土地、家屋の評価額を比べて、固定資産評価額が適正であるかを確認、判断できる制度です。閲覧制度は、固定資産税の家賃や地代への転嫁が考えられることから、借家人や借地人に課税資料を開示し、賃借料の不当な引き上げを防ぐことを目的とした制度です。種別、資格、持ち物、手数料、期間、場所の順に読みます。従覧帳簿の従覧、固定資産の所有者、納税義務者、管理者、本人確認書類、マイナンバーカードや運転免許証など、委任状による代理人、委任状、代理人の本人確認書類。いずれも手数料は無料、コピー不可。いずれも4月1日水曜日から30日木曜日、平日の午前8時30分から午後5時15分。課税台帳の閲覧。固定資産の所有者、納税義務者、管理者、本人確認書類、委任状による代理人、委任状、代理人の本人確認書類、固定資産の関係者、借地人、借家人など、関係者の本人確認書類、対価が支払われていることがわかる賃貸借契約書など、いずれも手数料は無料、コピーは一件300円。いずれも平日の午前8時30分から午後5時15分。場所はいずれも税務課、市役所1階5番窓口。問い合わせ先、税務課、電話644811。翻訳は石丸克美でした。
ここのアートプレイス企画展。企画展、米谷清和展。日本画家、米谷清和は福井市に生まれ、長年にわたる東京での暮らしの中で、都会に住む人々の日常的な風景や、身近な自然を描いています。 従来の日本画の枠に収まらない作品の魅力と作家の視点を紹介します。期間4月18日土曜日から6月28日日曜日。場所ココのアートプレイス。観覧料大人400円、中学生以下無料。問い合わせ先ココのアートプレイス、電話644848。春の味覚満載。第35回七軒朝市山菜フードピア。七軒朝市の春の一大イベントを今年も開催します。奥越の山々で採れた旬の山菜をはじめ、この季節ならではの味覚が七軒通りに並びます。日時4月25日土曜日午前9時から午後3時。午前9時からオープニング式典。26日日曜日午前8時から午後2時。場所七軒通り。内容オープニング式典。来場者に市公式キャラクターがお菓子を配ります。なくなり次第終了。七軒朝市の出店約15点。山菜天ぷらやおろしそばが味わえる山菜茶屋、飛騨高山と三国港の物産市、キッチンカーの出店、その他、好天、荒い天気が予想される場合、中止することがあります。問い合わせ先、越前大野七軒朝市振興協議会事務局、電話699520、平日の午前のみ。毎月第4木曜日開催、夜の城下町市、大野シティナイトマーケット。平日の夜を彩るナイトマーケットを毎月1回開催します。キッチンカーや露店が並び、晩ご飯の一品や軽食を楽しめます。マルシェでは雑貨など多彩な商品が並びます。日時4月23日木曜日午後4時から9時。なお、3月から11月の毎月第4木曜日に開催します。場所、城下町東広場。内容、キッチンカー出店、露店販売、マルシェ、音楽とダンスのステージ、子供縁日など。問い合わせ先、大野市飲食業組合、ナイトマーケット運営、平鍋さん。電話、090-8965-8131。環境と水循環の基本計画を見直しました。社会情勢の変化や市民ニーズを踏まえ、第3期環境基本計画と水循環基本計画の中間見直しを行い、内容を改めました。計画期間は令和3年度から12年度の10年間です。第3期環境基本計画。自然と共に生きる社会の実現や、脱炭素と資源循環の推進、快適な生活環境の保全に向けた取り組みをまとめた計画です。主な見直し内容、4項目。1、自然体験会の開催や、糸魚、アユの保全活動など、自然との共生の取り組みを新たに位置づけ。2、J クレジット、中、説明。国が認証し、売買取引可能な CO2 の排出削減量や吸収量、中終わり。活用や、木質バイオマス導入促進など、脱炭素の取り組みを強化。3、企業と連携した不用品再利用サービスなど、資源循環の取り組みを推進。4、市民の環境意識を数値で把握する目標を新設。水循環基本計画。地下水を守り、健全な水循環の実現を目指すための取り組みをまとめた計画です。 主な見直し内容。4項目。1、川の上流から下流までを一体で管理する流域総合管理を新たに位置づけ。2、雨水の地下浸透機能向上に向けた森林整備の取り組みを推進。3、人口減少や施設老朽化を見据えた上下水道施設の効率的運営。4、中小水力発電導入促進と電力の地産地消を推進。問い合わせ先、環境水循環課、電話644828。小型充電式電池の回収を開始します。4月1日水曜日からリチウム蓄電池などの小型充電式電池の回収を開始します。指定の回収場所へ持ち込んでください。回収場所、ビュークリーン奥越、受付時間、午前9時から正午、午後1時から4時30分、平常日除く。回収場所、環境水循環課、市役所1階11番窓口、泉地域交流センター、受付時間、いずれも、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日除く。なお、ゴミステーションには出せません。回収対象、充電して繰り返し使える電池やモバイルバッテリー、電池を取り外せない小型家電、例、ハンディファン、電動歯ブラシ、ワイヤレスイヤホン、電動シェーバー。なお、縦、横、高さの合計が100センチまたは重さが10キロを超えるものは、ビュークリーン奥越へ持ち込んでください。回収できないもの、事業活動、事業所内や農業などで使用したもの、それらは産業廃棄物処分業許可業者へ依頼してください。パソコン、加熱式タバコ。誤った出し方は火災の原因になります。正しく分別し、安全なゴミ処理にご協力ください。問い合わせ先、環境水循環課、電話644828。全国大会出場おめでとう。所属学年は3月時点。市に全国大会に関する情報提供や補助金申請のあった児童生徒を中心に掲載しています。第5回全日本少年少女空手道選抜大会、下庄小学校3年市川涼子さん、旋空館所属。第3回 IBKA オールジャパンチャレンジカップ決勝大会、下庄小学校5年吹谷智博さん、優秀東小学校5年西尾美月さん、川田道場スポーツ少年団所属。第19回 JKJO 全日本ジュニア空手道選手権大会、陽明中学校1年村岡香音さん、陽明中学校3年中村優愛さん、川田道場スポーツ少年団所属。未来君杯第20回全国中学生空手道選抜大会、陽明中学校2年近藤圭介さん、瀬郷館福井所属。第31回全国都道府県対抗男子駅伝、陽明中学校2年越出健吾さん。第63回全国中学校スキー大会、開成中学校1年加藤瀬奈さん、3年加藤ゆずきさん、陽明中学校3年村松哲郎さん。第104回全国高校サッカー選手権大会、福井商業高校2年 近村惑さん、陽明中学校出身。第48回全国ろうあ者卓球選手権大会、金沢学院高校2年、黒野千春さん、陽明中学校出身。第53回全国高等学校選抜卓球大会、金沢学院高校2年、黒野千春さん。第44回全国高等学校男子ソフトボール選抜大会、慶新高校1年、日野木蓮さん、開成中学校出身。第44回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会、慶新高校1年、日野木由衣さん、開成中学校出身。第79回国民スポーツ大会、陸上3000メートル、敦賀気比高校1年、向こう岩久遠さん、陽明中学校出身。相撲、奥越明星高校2年、池端祐希さん。フェンシング、北陸高校3年、田中大地さん、聖徳中学校出身。第98回選抜高等学校野球大会、近江高校2年、吉田大輔さん、陽明中学校出身。令和7年度、全国高等学校相撲選抜大会、奥越明星高校2年、池端祐希さん。第75回全国高等学校スキー大会、アルペン、大野高校1年、帰山夏菜さん、2年、長谷川マリアさん、3年、加藤日向さん。クロスカントリー、大野高校2年、新井啓太さん、勝山高校2年、山内俊平さん、陽明中学校出身。